今日は礼拝後に2月教会総会が開かれます。創立41周年目の歩みを話し合う貴重な時としたいと思います。また創立40周年を感謝するいろいろな催しを計画している年年度でもあります。このような日に私に従いなさいというイエス様の言葉が与えられました。主に従うという賛美歌があります。この後で私たち歌うんですけれども、賛美歌21の507番です。子供賛美歌にもあって多くの人に愛されている歌です。歌詞を読んでみたいと思います。1番は、主に従うことはなんと嬉しいこと、心の空晴れて光は照るよ。2番は、主に従うことは何という幸せ、悪い思い消えて心は済むよ。3番は、主に従うことは何と心強い、恐れの影消えて力は増すよ。そして繰り返しで、主の後に続き共に進もう、主の後に続き歌って進もうと歌います。この賛美歌は主に従うことがどんなに素晴らしいことかを歌っています。しかし、本日与えられたマルコによる福音書8章31節から38節では、イエス様が受難を予告した後に、弟子たちに私に従いなさいと命じられたことが記されています。この受難というのは、決して私たちに一人一人がもし受けるとすれば、それは受けたくない、そんな人生なんか自分は嫌だって思うようなことからですね、そういうことをイエス様は受けるんだと言いながら、それを言った後にこの私に従いなさいと言われるわけです。それは一体どういうことでしょうか。このことを今日の御言葉に聞いてまいりたいと思います。34節ですけれども、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様はご自分の受難を予告し、それをいさめたペトロを叱ってこのように言われました。自分を捨てる。自分を捨てるというのはどういうことでしょうか。これは神を知らずに自己中心的な生き方をする、そのような生き方を否定することであります。それは洗礼を受ける前の私たちの姿でありましたし、あるいは洗礼後にも罪の誘惑によって私たちが陥ってしまう姿であります。自分の十字架を背負って私に従いなさいとイエス様はおっしゃいます。これはとても有名な聖句で、これを暗記している方も大勢おられることだと思います。今までの生き方を否定して自分の十字架を背負いなさい、そういうことを今すぐしなさいというふうにイエス様はおっしゃっているわけです。今新共同訳の中では今すぐという言葉は入っていないんですが、原点の言葉遣いですと今すぐにという言葉がここに入っています。今すぐになんですね。今日こそ、今こそそういうふうにしてください、しなさいよ、そういうふうにイエス様は言っています。で、自分の十字架っていうのはこれが何なのかっていうことですね。先ほど言いましたように、私に従いなさいというイエス様のお言葉、その前にはイエス様が苦しみを受ける、そして殺されるというようなことが書かれていましたから、その流れで言うと、私たちも苦しみを受けること、そして殺されることをも厭わないというような生き方を イエス様は言ってるようにも思えるわけですけれども、でもよくよく考えてみますと、このイエス様が言われているように自分の十字架なんですね。イエス様はイエス様の十字架を背負われた。で、私たちは私たちの十字架を背負いなさいと言われているんです。それは私たちに与えられている使命です。この世で私たちが、まあ何が使命かというのは私たちにはわからないんですけれども、この世で私たちが与えられている使命をずっとこの背負って、もうそれを離さずに持っていきなさい、そういう生き方をしなさいと言われているわけです。で、またこの使命っていうのは何かをすることではないんですね。何もしないけれどもそこにいるという、それだけでも使命を果たしているわけです。なぜなら、主なる神がその人を生かしておられるからです。私たちは生かされているからです。イエス様はそのような使命を捨てることなく背負い続けよと命じています。31節にはイエス様の使命が書かれておりました。イエス様がまあそういうふうに言われたわけですね。イエス様に従うというのが、このイエス様が背負われた十字架を私たちが背負うということではない。人にはそれぞれ違う使命が与えられていることを私たちは知らなければならないと思うのです。35節。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者は、それを救うのである。こう書かれています。この言葉は、なんて言うんでしょうね。どういう意味ですかって、小学生に、例えば、この文章の意味を聞いたときに、もしかしたらわからないと思うかもしれませんね。命を救いたい人は命を失う。命を失う者は、それを命を救う。まあ、矛盾してるんじゃないかというふうに考えられるような文章です。まあ、ですので、これはやはり原点に戻ってしっかりと考えてみたいと思うんですけれども、この自分の命を救いたいと思うものっていうのは、この命という言葉がですね、この人間の生き死にのこの心臓が動く、まあ、頭がこの働く、体が動くというような意味で、この、の命ということではない。だからその死んだらそれがなくなるというようなものではないんですね。これは原点ではこの魂とも訳される言葉です。この魂という言葉に置き換えて読んでみますとですね、この自分の魂を救いたいと思うものはというふうに考えると、少し分かってきます。それはどういうことかというと、34節で言えば、自分を捨てないものということですね。自分を捨てないということは、神を知らずに自己中心的な生き方をするということ。それは、知らないから、そのような生き方が、人間の生き方だ。私たちがもう生まれてきた以上は、何かこの、いいことをして、人よりもね、楽をしたいとか、まあ、美味しいものを食べたい、いろんな、楽をしたいっていうふうに思うような、そういう心ですね。あるいは、その、神を知っていても、やはりそういうふうに思ってしまう。そういう心を持っている。そういう人のことであります。そういう人は命を失う、すなわち魂を失うと言われます。この魂というふうに読み替えることによってですね、なんとなくこう分かってくるものがありますね。私たちは生きていても、この命があっても、本当にこの充実した生き方をしているかというふうに考えたときに、洗礼を受ける前、まだ神様を知らなかったときのことを考えてみますと、 やはり何かが足りないと思う。そういうふうに思って自分の人生って一体何だろうとこう振り返るような状態があったのではないかと思うんですね。それが神様を知って、神様に従おうと思った時に、その心の中に空いていた穴、あるいはぽっかりとこのある空間みたいなものが埋められたわけです。それは充実したということですね。心が安定したということです。そういうふうになっていない以前の状態というのは、やはり魂が滅ぼされた。自分のことで言えば、そういう生き方をすることによって自ら魂を滅ぼすというふうになるわけです。イエス様は他の人がどうなろうと関係ない、自分が良ければそれで良いという生き方は、自分の魂を滅ぼすと言われているのです。自分が良ければそれで良いという人には、心からの交わりが与えられないでしょう。それはいわば孤独です。どれだけ取り巻きが大勢いても、心を許すことができる人がいなければ安心はできません。独裁者の一番の苦しみは、誰も信用できないということですよ。自分の側近さえ自分の命を狙うかもしれない。自分が今ここで、生殺与奪の剣を握って、もう言葉だけでその人をね、殺せるような力があったとしても、いつ自分が失脚させられるか、あるいは殺されるかわからないという恐怖を抱えながら、だけどこの世の富にしがみつくわけです。それは魂が死んでいると言っていいんじゃないでしょうか。大体人はいつ自分が事故にあったり不幸に見舞われるかわからないという不安を持っています。そういう人生であります。そういうものを抱えながらも、この強がるというか、だからこそこの世のもので何とか満足させようとするんだけれども、決して満足できない。心の中には大きな不安があるということです。それでは逆のことをイエス様言われてますね。それも見てみたいと思うのですが、私のため、また福音のために命を失う者という言葉があります。これは34節で言えば、自分の十字架を背負って私に従うものであります。自分の十字架、すなわち自分の使命を果たそうとする人は、それぞれの生活の場で主を賛美して精一杯生きていると言えるでしょう。その人たちは、苦しいことが起きても、あるいは不幸な状態になったとしても、自分の人生を投げ出すことはありません。祈って主の助けを求めつつ、忍耐して使命を果たします。使命は先ほども言いましたように、まず第一に、生きるということです。生かされている自分の命を慈しむということです。そしてもし働きができるのであれば、少しでも神様のため、人のために働くということであります。その人々こそ自分の魂を救うのです。苦しみがあっても、それを忍耐しながら、喜びのうちに過ごすことができます。ここに逆転の発想があります。これこそ命が輝いているということです。主に従う者がなぜそんなに嬉しかったり幸せであったりするのか。あの賛美歌にある言葉はここにその秘密があるわけです。外見は苦しみの人生に見えていても、内面は喜びにあふれ輝いている。 そういうことが可能なのです。創世記17章で神がアブラハムと結んだ契約を少しこのまとめて、一節から七節をまとめて、この言いますと、次のようになります。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。あなたは多くの国民の父となる。私はあなたと、あなたの子孫の神となる。こういう契約です。で、この言葉の中には訳されていないんですけれども、私に従って歩みというところにはですね、このヘブル語の言葉の中には、私の前にという言葉があるんですね。この私の前にっていうのは、私の前を歩きなさいじゃないんですよ。私の前に歩きなさいというふうにまあ訳す場合もあるんですね。それはどういうことかっていうと、主と相対しながら、主と向き合いながら、歩みなさいということなんです。だから、いつも主が見えるんですよ。自分の前に。自分が生活する、自分が生きていく、この人生の前に、主が見えている。そういう道を歩くんです。そういうふうにするときに、そして神は、あなたを必ず守る。導くと言われるんですね。それはずっと後に、モーセがシナイで契約を、まあ、また実会をいただいた時にも、神が言われた言葉です。ですからこれは、この契約は永遠の契約です。永遠の契約ですから、イエス様の時代も、現在も、この契約は続いています。神は私たちの神となることを約束されているのです。そして人間は、主の御前に、主と相対しながら、主に従って歩むものとなるのであります。現代の私たちもこの契約の当事者であります。私たちが主に従って生きるということは、ですから、主が私たちに与えてくださっている、その使命を果たしていくことができるということであり、そのことによって外見の弱さや苦しさとは関係なく、まあ、関係なくというとあまりにも言い過ぎかもしれません。そういうものを抱えつつ、私たちは自分の命を輝かせることができるのです。心は賛美歌507番の歌詞のように光が照り渡り、澄み渡り、恐れの影が消えて心強くあります。イエス様の受難も外見的には、あるいは肉体的な面で見たら大変厳しいものでありますが、内面ではイエス様はそれを自分のものとして引き受けて、それをご自分の使命として果たされていくわけですね。そこに苦しみだけなのかといえば、まあ私は、もちろんそれは大変な苦しみでありますけれども、主に従うという点においては、やはりその心が澄み、恐れの影が消える、そういう道であったのではないかと思います。大変ここはね、難しいことです。イエス様はゲッセマネの祈りの中で、この苦しい杯を取り除けてくださいと、こう一生懸命祈られたわけですから、できることならば、それは受けたくないという思いを持っておられた。それは私たちが、今この苦しいこの状態からね、なんとか抜け出したいって思う気持ちと一緒ですよ。だけどイエス様はそれを投げ出さなかった。その使命を果たしていかれたのであります。36節。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。人はこの世のすべてを自分のものにできたらどんなに良いかと、この、無双することがあります。それが最高の栄誉のように思います。しかし、実は手に入れてないものがあります。 それは繰り返しになるかもしれませんが、豊かな交わりであり、互いの愛です。人の優しさです。これらのものは力やお金では手に入りません。私が、皆さんが、主に従って歩み、人のために尽くす、すなわち自分をとりあえずちょっと置いて、人のために奉仕をするということを心がけるときに、それはいわば苦しいことですよ。余計なことをすることって思うかもしれない。それをすることによって得られるものがこういうことなんです。こういうものなのです。力やお金では手に入らないのに、使えることによって手に入る。この逆転の言葉。これは神の言葉を聞かなければ私たちはわからない。絶対に。なんて言うんでしょうね。ただ、生まれて、この、食事をするために働いて、というようなことだけでは、このことは絶対にわからないでしょう。やはりそれを、イエス様が教えてくださった。もちろん、聖書の中で言えば、預言者たちが神の言葉を預かって私たちに教えてくれた。だからこそ私たちは、そういう生き方が本当の生き方なんだとわかるわけです。そういったものが人が一番必要としているものなのであります。37節。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。どうすれば魂を買い戻すことができるでしょうか。それは今までのイエス様の言葉を振り返れば明らかです。しかしイエス様はそれを具体的にはおっしゃいません。見つけるように、私たちが見つけるようにと促されます。そして、この世の力やお金といった偶像では、魂は買い戻せないということをお示しになっております。38節。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた、父の栄光に輝いて、聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じる。イエス様が再び来てくださるまでの終末の時、今ですね。これは信じる者たちと共にイエス様がいてくださる時であります。それと共に、まだ神の国は完成していない時です。そのような時を、イエス様は、罪深い乱れたこの時代と呼びます。こういう呼び方をすると、もうこの世界はもうなくなっていいんじゃないかって思うような世界。まあ私たちが今、テレビや報道で知っているような世界ですよ。もうこんな世界なんかなくなった方がいいんじゃないかなんて思っちゃいますよね。しかし、そこには、すでに神が来られて、神の国は、の種はまかれているのです。そしてそれは成長していっているんです。もしこのような時代にイエス様とイエス様の言葉を恥とするならば、イエス様が再び来られるときに、これは神の国が完成するときでありますけれども、その人はイエス様から恥を受けるでしょう。なぜならその人は魂を滅ぼしていて、神のことを心にかけず人間たちのことを思っているからです。ペテロが叱られた言葉です。イエス様は厳しくペトロを叱りました。サタンよという言葉を使ってまで叱った。それは神のことを心にかけず、人間たちのことを、つまり自分たちのことを思っているからです。今日の週本の牧師室からに、詩人の竹内栄子さんの詩、神の力を紹介しました。竹内さんは日本が戦争を始める直前の 1924年に満州で生まれ、小学生の頃に難病の多発性関節リウマチを患いました。1945年の敗戦後に苦労して引き上げてきました。そして彼女は50年以上ベッドでの生活を送り、1986年に天に召されました。何のために生まれてきたのかという問いに答えてくれたのは聖書でした。そして彼女を支えていたのは神の御言葉でした。人間とは不思議なものです。自分では価値がわからなくても、神様はご存知で、その人にふさわしい働きを与えてくださいます。竹内さんは詩を通して証ししました。私は弱くても神は強く、神の力が私を支える。私には悲しみに耐える力がある。それは神から譲る力である。我が力、弱きうちに全うせらるればなり。引用されている聖句は、コリントの信徒への手紙2:12-9。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。この言葉です。竹内さんは、ベッドにずっと寝たっきりでありましたけれども、私には悲しみに耐える力があると証ししています。彼女の外見は、哀れを誘うようなものかもしれませんが、内面は力強いのです。その力は神から出てくる力なのです。彼女は命を輝かせていました。起きて元気に働くことができなくても、彼女は使命に生きて、使命を全うしたのです。主に従うことは、主の道を歩き、それぞれに与えられた、まあそれぞれの人がわからないけれども、それぞれの人に与えられた使命を果たすことです。その道には主が共におられます。使命を果たすことは、それぞれの生活の場で主を賛美しつつ、その人にできることをすることであります。外見は苦しいことに見えるかもしれませんし、実際に苦しみを感じるわけですけれども、それにもまして、主がおられますから、命が輝いています。主に従うことは、このように心強いことであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日は、受難節にあたり、イエス様が受難の予告をされたところを耳にしました。そしてまた、その予告の後に、私に従いなさいと言われました。この言葉の意味を、私たちに深く思わせてくださいましてありがとうございました。私たちはあなたがおられるから心強いのだということを今日また知ることができました。しかしこの世のいろいろな喧騒の中であなたの言葉を忘れがちであります。どうかあなたの御言葉を心にいつも留めて、心を命を輝かして生きていくことができるように導いてください。これからの一回りもどうぞ私たちを守って導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができず、 あなたを知らないで生きている人たちがおりますけれども、そのすべての人をあなたが覚え、豊かに恵んでくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。